ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
どうもラジオをお聞きの皆さん、 How are you? 菅原グループ代表、ガンダムは00よりファーストやゼータが好きなフッシーです。
ドリルと拳は男のロマン、ヒガコとアームだ。
正直ロボットアニメとかよくわかりません、ゲッチョンです。
心配するな、この放送が終わる頃にはゲッチョンも立派なロボットアニメオタクだ。
え、何それ怖い。
大丈夫、怖いのは最初だけさ。
ほら、番組はきっちり進行しなきゃな。
ダイヤルはそのままで。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。おいえーす。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、0120 GO GO 那覇行こう。ヒュー
マン。さあ CM も開けたところで、今回のテーマは Now and Classic。 僕たちはロボットアニメを取り上げます。
あのさ、ロボットアニメって言ってもロボットってどれも同じに見えるんだけど。
なに？
まあまあ、それを教育するのが僕たちの役目だろ。
それもそうだな。こほん、いいかゲッチョン、ロボットアニメは大きく分けて2つに分けられる。一つはスーパーロボット系、例としてはマジンガー Z やゲッターロボが挙げられる。科学をぶっちぎったようなデザインや大きさ、性能が特徴だ。
もう一つはリアルロボット系、例としては機動戦士ガンダムや超時空要塞マクロスが挙げられるね。スーパーロボット系との違いは、多くのリアルロボットがフィクションを前提とした上でリアリティを追求されているということだね。
フィクションにリアリティ？
後で紹介するから覚えておくといいよ。
さて説明も済んだところで、スーパーロボットとリアルロボット、それぞれの今と昔を比較してみよう。
え、もう説明終わり？
よ、待ってました。
ちなみに比較する作品は俺とフッシーの独断と偏見とその場のノリで決めました。
もう勝手にして。
まずはクラシック、スーパーロボット代表、マジン
ゴ
ー。そう、マジンガー Z だ。
マジンガー Z は永井豪原作の1972年から1974年まで放送された作品で、全92話。主人公カブトコウジが世界征服を企む科学者ドクターヘルから世界を守るため、祖父の残した巨大ロボットマジンガー Z に乗り込み、ドクターヘルの送り込む機械獣たちと戦う物語なんだ。
マジンガー Z の魅力といえば必殺技の多彩さだな。
よく知られているロケットパンチの他に、口から3の嵐を吹き出すルストハリケーンや、目から発射する光子力ビーム、胸から繰り出す3万度の熱線、
ブレストファイヤー。ああ、昨日のことのように思い出すぜ。
アーム、いつの人なのさ。
何言ってんだ、シンプルで力強い、これぞ男のロマンだろ。50万馬力とか聞いただけでワクワクするぜ。
いつだって男の子は強さに憧れるものなのさ。
ふーん、
なんだよ釣れないな。たくさんの武器を使って強敵を打ち破る、マジンガー Z は当時の男の子の憧れだったんだぞ。マジンガー Z のおもちゃを持ってるやつはそりゃあ羨ましがられたもんだ。
だからアームっていつの人なのさ。
続いてクラシック、リアルロボット代表、その名も
機動戦士ガンダム。
ああ、
ゲッチョンも知ってる？
名前くらいはね。
機動戦士ガンダムは富野由悠季作の1979年から1980年まで放送された作品で、全43話だ。
人類のスペースコロニーへの宇宙移民が始まって半世紀余り、地球から最も遠いコロニー軍サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦からの独立を求め戦争を挑んできた。サイド7に住む少年アムロレイはコロニーに侵入してきたジオン軍の攻撃に巻き込まれ、偶然が重なってガンダムのパイロットになってしまう。コロニーを脱出したアムロたちに待っていたのは、様々な人との出会いと別れ、そして戦いであったっていうストーリーなんだ。それまでのロボットアニメと違うのは、登場人物やロボットに深い奥行き、裏付けを持たせたことだね。
へー。
そして登場するロボットや兵器が現実に近い描写をされているんだ。例えばミノフスキー粒子という架空の粒子が登場するんだけど、この粒子はレーダーや電波誘導兵器を撹乱無効化するんだ。こんなのが戦場に漂ってたらどうなると思う？
え、ちょっとわかんない。
正解は遠くから敵を攻撃できなくなる。レーダーが効かないから目で見えるような範囲の敵しか狙いをつけられない。だからロボットがライフルで撃ち合い、剣や斧で切り合う。人が乗るロボットなら直接目で見て狙いをつけられるからね。現実のような理由をつけることでロボットの白兵戦に説得力を持たせたんだ。
もしかしてリアルロボットのところで言ってたフィクションにリアリティって？
そう、まさにこのことさ。細かいことにまで裏付けをして舞台背景をできるだけ現実に近づけようとする。この描写の奥行きの深さがそれまでのロボットアニメに少なかった中学生以上のファンを引きつけた。今にまで続くガンダムシリーズの大元さ。
なるほど。
各言う僕もガンダムの世界に見せられた一人さ。いいよねビームライフル。あれの構造や原理を考えるだけで丸一日潰せるよ。
そうだね。
今度はナウスーパーロボット代表天元突破グレンラガン。
俺たちを
誰だと思ってやがる。
え、フッシーとアームでしょ？
いや、そうなんだけどさ、これ主人公の
天元突破グレンラガンは2007年に放送された作品で全27話だ。ドリルは男のロマンを主題に、ドリルと人間劇に土正面から切って挑んだ作品だ。内容は荒唐無稽でありながらも、同時に人間は自分と仲間を信じることができれば何でもできるんだという重厚かつ爽快な人間賛歌のような作品だ。
穴蔵に人類が追いやられた未来、主人公のシモンが兄貴分のカミナや仲間と共に地上を支配する獣人や果ては別宇宙からの襲来者に立ち向かっていく物語なんだ。
この物語が特徴的なのは、登場するロボットがほぼ顔をモチーフに作られてるということだ。
顔？顔って目とか口がある顔？
そう、グレンラガンに登場するロボットは顔面と呼ばれて、顔から手足が生えた形をしている。
何それ、なんか変。
さらに主人公が乗るロボットグレンラガンは、首から下を構成するグレンの頭のてっぺんをラガンの下半身が変形したドリルで突き破ることで合体するんだ。
大丈夫なのそれ？
もちろん大丈夫だ。破壊されても自然に治る。ただ合体するたびにドリルがグレンのコックピットの天井を突き破るから、パイロットは毎回避けなければならないんだけどな。
絶対おかしいよ。
アニメを見ればそんな細かいことは気にならないくらい熱くなれるぜ。なあフッシー。
まあそんなロボット僕だったら乗りたくないけどね。
おい、ちょっと待て。
最後にナウリアルロボット代表フルメタルパニック。ガトー商事原作の2002年から放送された作品で全24話。学園もののラブコメディとヒロインを守ろうとする主人公の過酷な戦いの両方を描いた作品なんだ。
主人公の相良宗介はとある軍事組織に所属する傭兵で、幼い頃の出来事が原因で戦場で育ってきた。ある時日本の高校に生徒として編入して一人の少女を護衛する任務に当たるんだが、平和な日常での常識を知らないせいで失敗を繰り返すんだ。ところが修学旅行の日、本当に事件が起きた。少女はなぜ狙われるのか、それすらもわからない状況で生き延びるために決死の反撃を開始するって内容だ。
学園もの？ロボットアニメなのに？
そう、ラブコメパートとシリアスパートのギャップもこの作品の特徴だよ。
登場するロボットの設定に軍事色が強いのも特徴だな。ロボットが持つ武器のほとんどが人間が使う武器をロボットサイズにまで拡大したもんなんだ。ショットガン、ロケットランチャーにマシンガン、
ナイフから手榴弾に至るまで現実の武器に近いものになってるんだ。ロボットそのものも動力から関節が動く原理、操縦の方法に至るまで細かく描写されてる。
なんかフッシーってそういう細々したのが好きだね。
設定は細かければ細かいほど分析のしがいがあるからね。
俺はもっとシンプルなものが好きなんだけどな。
いいじゃないか、これが僕の楽しみ方なんだから。弾丸が飛び交い、土ぼこりが舞い上がる泥臭い戦場こそ僕のロマンなんだ。さて、ナウ&クラシックロボットアニメ、リアルロボット系とスーパーロボット系が出揃ったところでまとめに入るとするかな。 アームよろしく。
おう。スーパーロボットは今も昔も必殺技で敵を倒す。スーパーロボットといえば必殺技だ。ただ時代を重ねるにつれてロボットのデザインも複雑に、必殺技の効果も派手になってきてる。そしてストーリーに人間ドラマが深く関わるようになった。人間関係の複雑さや恋愛、憎しみなどが丁寧に書き込まれるようになってきている。作品のテーマも悪に立ち向かう正義だけではなく、愛や人間参加にシフトしてきてるな。フッシー、リアルロボットの方頼む。
うん、リアルロボットは兵器として扱われることが多いね。リアルロボット系の作品の中でロボットはヒーローの分身ではなく、あくまで武器であり道具なんだ。時代が進むにつれて戦争に加えて日常や恋愛をクローズアップした作品も増えてきているね。
どうした、ゲッちゃん。
ロボットアニメがどれも同じなわけじゃないってことは分かったけど、じゃあ二人にとってロボットアニメって何？
うん、ロボットアニメは過去の成功を生かしつつ年々進化しているんだ。
時には強さへの憧れの象徴、
時には社会への問題提起、
時には仲間同士の絆も教えてくれる。
俺たちの人生のバイブル。
ヒューマンインフォメーション。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ5期生卒業公演ファンタジスタ。サモトラケ島のニケ像をめぐる壮大なファンタジー。天才彫刻家カイン・アラベルは平和祭前夜、ニケ像の仕上げ中に天使に死を告げられる。カインはなぜ死ぬことになったのか。真実を知るために堕天使メフィストフェレスとなって現世に戻ってくるが、ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ5期生卒業公演ファンタジスタ。12月21日金曜日、パレット市民劇場、開演午後7時、入場無料です。ローレンローレンローレン。この歌の真相を知りたい方はぜひご覧ください。菅原グループ、前回の放送プロに聞くを聞いた感想をいただきました。
質問者の声が聞こえにくい、もごもごしてて答えてる方の言ってることもよくわからなかったです。
田原先生と質問者の声のトーンが同じくらいなのはいいと思うけど、質問者の語尾は聞き取りづらかったです。
もう一つ、マジムンキングの普段の姿は変な人だと思ったが、仕事になると約束を守る、締め切りを守るという言葉が彼の本気の姿であり、プロに昇華する心がけになるなって思いました、という感想もいただきました。
たくさんのご感想誠にありがとうございました。
これで僕たちの放送も最後か。
振り返ってみればあっという間だったね。
なかなか、いや、かなり大変だったけど、終わってみれば早いもんだ。
3回のラジオ放送を通して番組を作ることの大変さ、難しさ、面白さが分かったよ。フッシーは？
最初は本当に方法が分からなくて手探りだったけど、このラジオ実習をやったことで自分の足りない点がたくさん見つかったからね。失敗の分だけ成果もあったと思う。アームはどうだった？
俺は今回の放送が一番楽しかった。ファンとして知ってた部分もあったけど、初めて知ったこともあって新鮮だった。あと他のグループの放送を聞いたり、いただいた感想を読んだりしたら、自分の未熟さも痛感したぜ。それでもやっぱ楽しかったの一言に尽きるな。
ヒューマン学園放送部、菅原グループ、フッシー、菅原敦史、
ゲッチョン、大城茂美、
アーム、日賀歩夢の制作でした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。